この朝、私たちに語られる神の言葉に聞きます。聖書の箇所は、新約聖書、エペソ人への手紙、6章14節から15節になります。新約聖書、エペソ人への手紙、6章14節から15節です。それでは、御言葉に聞きます。そして、固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。締め、つけ、履き、立て。本日は礼拝後、祈ってまいりました公認牧師招聘についての臨時教会総会が行われます。牧師の交代は教会にとって決して小さなことではなく、大きなことであると思います。ある人は牧師の交代というのは、教会にとって一つの危機であるという人もおります。そして教会というのはこの大きな事柄、そして危機を前にして問われるのだとも言っておりました。私たち教会はこれまで誰を信じ、誰に従い、誰を信頼し歩んできただろうか。もちろんそこには牧師というものがおりますけれども、私たち教会は牧師を目当てに、牧師をよりどころに歩んできたのでは決してない。私たちは神を信じ、神に従い、神を信頼し歩んでいます。今日ここで私たちはその神の言葉に聞き、神に信頼するという信仰を整えられ、大切な一週間の歩み、大切な臨時総会に臨みたいと思います。私たち教会を整え、私たち教会の歩みを真実に導かれる神の祝福が皆様お一人お一人にあるように祈ります。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。先週私たちは強められなさいという御言葉に聞きました。それは私たち教会に対し悪魔の策略がある。悪魔の戦いがあるからだ。だから強められなさい。そして固く立ちなさいと御言葉は私たちにこう呼びかけている。パウロが言う固く立つ、それはキリストを信じ、キリストへの信仰を持って生きるということです。私たち教会と悪魔の戦いというのは、それは血肉によるこの体と体のぶつかり合いの戦いではなく、またあそことここの領土の奪い合いではなく、キリストを信じる、キリストへの信仰をめぐる戦いである。パウロが固く立ちなさいというのは、キリストへの信仰を奪われないように、キリストへの信仰を失うことがないように、キリストを信じることをやめないように、終わりにパウロが言うのは、キリストへの信仰に固く立ちなさいということです。教会が、私たちがキリストを信じ続ける、キリストへの信仰に生き続ける。パウロはそのために、神の武具、すべての武具を取り、身につけなさいと言って、今日の14節から6つの、6個の武具を取り上げております。パウロは、この6つの武具をとっても丁寧に取り上げています。いや、もうこんな風に、腰には、胸には、足には、手には、頭には、と、こんな風にパウロが丁寧に6つの武具を取り上げるというのは、実は他の箇所にはないことなんです。このところだけに記されている丁寧さ。いや、それはこのところにだけ記される徹底さ。帯を締め、胸当てをつけ、平和の福音の備えを履き、信仰の盾を取り、救いの兜をかぶり、御霊の剣を取りなさい。私これ読みながら、あっと思ったのは、お母さんが子供に、あれ持ったか、これ持ったか、これ忘れてないか、ちゃんと入れたか、と。 そんな様子を少し思い起こしました。それぐらいの丁寧さ、徹底さ、信仰の足元を救ってくる、信仰を失わせようとする異教社会の中でエペソの教会はあったから、こんなに丁寧に徹底的に言ったのかもしれない。もしくはまだこのエペソやその地域の教会の信仰の足取りがよちよち歩きのおぼつかないような、そういう教会だったからなのだろうか。どちらにせよパウロはエペソをはじめとする諸教会に向かって徹底的に備えよ、しっかりと神のすべての武具を身につけ固く立ちなさいとこう呼びかける。私たち教会はこういう悪魔との戦い、キリストへの信仰をめぐる戦いの中に生きております。昔の教会からこの戦いを戦っている、いずれの国の教会もこの戦いを戦っている、そして今この日本で私たちの教会もこのキリストを信じ生きるこのことを戦っている。キリストを信じ続けることが揺らぐ、キリストへの信仰が弱まる、どこかで信仰と現実を切り離し始めたり、いろんなことが起こる。信仰の足元が救われそうになる。信仰の歩みがおぼつかなくなる。パウロは悪魔との戦い、信仰の戦いに生きる教会に向けて今日語っております。固く立ちなさい。神のすべての武具があるのだから。それを手に取って強められて固く立ちなさい。神のすべての武具、それは全部で6つ挙げられております。このエペソ人への手紙をパウロが書いているとき、パウロという人はローマの牢獄に入れられていたのではないかと言われます。鉄格子があったと思いますけど、鉄格子の向こう側に何が見えるか、そこには見張りをしているローマ兵が見える。まさか私服ではないでしょ。鉄格子の向こうに見えるのは、武具を身につけている兵士が見える。パウロはそういうローマの兵士を見ながらこの武具のことを思ったのかもしれない。そしてそういうローマの兵士を見ながら、同時にパウロは旧約聖書にある戦人と言われる戦う神のお姿を思い起こしていたのだと、そんなふうに言われます。旧約聖書には神の武具と呼ばれるものがたくさん出てくる。兜、鎧、杖、まあ杖がなんで武具になるのかちょっとはてなですけど、皆さん杖持ってたらそれ武具です。他にも履物、盾、剣、弓、矢、槍、帯、多彩に旧約聖書では神の力というものをこんな風に武具で言い表している。そして実際に神はそのイスラエルの歴史においてご自身の御力を、武具のその御力を発揮された。その一つの出来事が出エジプト。神の民イスラエルがエジプトで奴隷とされ叫んでいる。救ってくれと。その叫びに応え、神はモーセを立て、モーセによってイスラエルの民はエジプトを脱出する。エジプトの王は一度それを認めるけれども、すぐさま心変わりし、イスラエルを後ろから追いかける。イスラエルの前方には紅海という海があり、後ろにはエジプト軍。もう万事休すかと思われましたが、神が目の前のその航海を割って、イスラエルは乾いた海の底を渡り、渡り終えると後を追うエジプト軍を巻き込みながら、その海は元に戻った。そこでイスラエルの民は神への賛美を捧げる。主は戦人、その皆は主なる神は戦人、戦う神としてエジプト軍に勝利された。神の武具を身に帯びる戦人、主なる神。またかつてダビデとペリシテのゴリアテが対峙したとき、ここでも戦人、戦われる神のお姿がある。ダビデがゴリアテと対峙するとき、この戦いは主の戦いだと言った。ダビデが実際はゴリアテと戦うんです。 ダビデ後ろの方で祈りながら、何かゴリアテが一人で目の見えない神様と空を切って戦うんじゃない。ダビデがゴリアテと戦う。けれどもその戦いで誰が戦ってるのは、それは主なる神だ。この戦いは主の戦いだ。戦人なる神は、神なる神、主は、このように私たち教会の悪魔との戦いをもすでに戦っておられます。悪魔の策略、悪魔との戦い、それは私たちと悪魔の戦いではありますが、私たちだけとの戦いではなくて、すでに戦人なる主なる神が戦ってくださって、私たちと共に戦ってくださって、私たちよりも先に戦ってくださって、そして私たちに、あなた方も神の武具を取れ、あなた方に神の武具を取れ、身につけよ、そして固く立てとおっしゃってる。固く立ちなさい。先週、一人の説教者が、これは戦場で自分の場所を確保することだという言葉を紹介しました。固く立てというのは、戦場で自分の居場所を動かされることなく確保すること、キープすることだ、とどまることだ。固く立ちなさいというパウロの言葉は、戦場で前へ前へ、自分の領土を広げ広げっていく、そういう姿勢ではなくて、自分が今置かれている場所、自分が今委ねられているこの居場所を死守する、奪われないように守る姿勢です。よく考えてみると、パウロが取り上げている武具、これが戦う道具とはなかなか思えない。今日挙げられている3つ、帯、胸当て、靴、これ武具とは言われますが、多くは身を守る防具です。もちろん17節には御霊の剣というものが取り上げられます。剣けれども、それはバッサバッサと悪魔を断ち切って前へ前へ進む武具というよりも、悪魔の攻撃に抵抗し屈しないために手にする防具とも言えます。私たち教会が身につける神のすべての武具というのは、血気盛んに勇ましく大声を上げて自らが英雄になるような、そういう武具ではなくて、神様が私たちに与えてくださったキリストを信じる、キリストへの信仰、与えられた信仰、与えられたこの居場所を奪われないように死守するための防具である。悪魔との戦いに勝利されるのは主なる神様です。私たちもその戦いに加わっているのですが、私たちの務めは与えられている居場所を奪われないこと、この信仰の足元を救われないこと、今与えられているキリストを信じる、このことを私たちは守っていくんだ。キリストへの信仰に固く立たせる神の武具、まず第一に身につけるべきは真理の帯だ。当時 の衣服、服の形というのは、まあ、今日でいうワンピースみたいな一枚布で、それをこうスッとこう身につけるわけです。で、ワンピースね、今は若い人はワンピースにこうチェーンのようなものをこう腰にシュッと締めますけども、そのままワンピースをパッとつけただけ、それではもうひらひらひらひら服がしてしまって俊敏な動きができません。まず兵士が身につけるのは衣服をつけ、そして帯を締める。帯をすることで衣服がキュッと締まって戦いの準備ができる。武具を身につける、戦いの身支度の始まり、最初に何をするか、初めの初め、基本の基、それは帯を締めろということです。パウロは神の武具である真理の帯を締めなさいという、人の真理ではなく神の真理です。パウロがこれまでエペソ人への手紙で語ってきた真理って何でしょう。いや、聖書が全体で語っている神の真理って何でしょう。それはキリストの十字架と復活によって私たちは救われるのだという真理です。このキリストによる救いの真理をしっかり身につけなさいとこう言う。この救いの真理を失ったならば戦いにならない。私たち教会はキリストの十字架と復活によって救われた、この真理を しっかりと信じなさい。神の真理、この真理の帯をギュッと締めなさい。第二に身につけるべきは、胸には正義の胸当てをつけろっていうこと。皆さん胸当てっていうと、こう何かこう、ここだけの部分的な胸当て、そんなものを想像する方もいるかもしれません。胸当てっていうと、胸だからここら辺かな、じゃあここだけ守る、下っ腹はじゃあもう不用心じゃないかなとか、いろいろ思うかもしれないけれども、ここにある胸当てというのは、日本でいうこう、鎧に近い、もう胴体全部を守っているようなもので、この肩から腹まで胴体を覆うようなもの、心臓、命を疲れることから守る防具です。悪魔はさまざまな策略を持って私たちを誘惑し、私たちの救いを疑わせ、罪の許しを疑わせ、私たちの信仰を貫こうとしてくる、揺るがそうとしてくる、足元を救おうとしてくる。しかし、正義の胸当て、神の武具である義をしっかり身につけよっていう。あなた方は得ているのだ。つけているのだ。キリストの十字架と復活による救いによって、神の義を得ている。神の義を得てるんだ。悪魔が様々な策略で、本当にあなたの罪は許されたのか、本当にあなたは救われたのか、本当にあなたは義なのか、正しいのかと訴え抽象してきたとしても、神の義が私にあるのですと答えられる。キリストが私に神の義を与えてくださったのです。私は私の乏しいボロボロの義で生きるのではありません。私はピカピカの傷一つないキリストの義によって生きるのですと、私たちは悪魔に答えることができる。私たち教会はキリストによって義とされている。この神の義をしっかりと信じながら、正義の胸当てをつけながら固く立つんだ。第三につけるべきは、足には平安の福音の備えと言います。平和の福音、これもエペソ人への手紙では、神との平和をもたらす福音、神と和解させる福音でした。私たち教会はキリストによって神との和解を得ている。それではこの神との和解、神との平和の福音の備えを履くっていうのはどういうことなんだろうか。足というものは立つだけではなくて、歩くこと、行くことのためにあります。そもそも神の御怒りを受ける罪人であった私たちが、神と和解させられた、神との平和が与えられた、その平和の福音を届けに行く私たちとされている。備えというのは、ある意味この福音を届ける準備ができている。この福音をいつでも伝える万端、準備ができている。そういうことを言っている。平和の福音の備えを履く。私は平和の福音をいつでも伝える準備、伝えに行く用意がある。それだけ、私はキリストによって神と和解し、神の子とされているということを身につけているということです。キリストによって私たちの罪が許されて終わるのではない。キリストによって私たちは神の前に正しいとされるだけではない。キリストによって私たちは神との平和を得て、私たちが仰ぎ見る神のお姿、神の御顔というのは、行かれる神ではなく、私たちを愛し、子に向かう眼差しを持って私たちを見出してくださる。平安の神の御姿、御顔を見る。平和の神の御顔を見る。私たちはキリストによる神との平和が与えられているのだ。キリストによって神と和解しているのだ。そのことをしっかりと信じなさい。平和の福音の備えを履きなさい。悪魔の策略は、私たちのキリストへの信仰、キリストによる救い、キリストによる義、キリストによる平和を奪おうと、疑わせようと、足元を救おうと おぼつかなくさせようとさまざまな策略を練って仕掛けてくる。私たちはこれに勝利する武具を、動かされない武具を、揺るがされない武具をすでに備えられております。キリストは私たちに罪からの救いを与えてくださった。キリストは神の義を与えてくださった。キリストは神との平和を与えてくださった。私たちは悪魔の策略に対し、どこかボロが出る人の真理で立ち向かうのではない。言い訳がましく生きない。この神の武具はスパッと切れ味鋭く悪魔の策略に応えるものです。あなたは救われているのか、本当にそれで救われているのか。救われている。なぜならキリストがあの十字架と復活によって私を救ったからだ。お前は本当に義か、正しいのか。神はお前を怒ってるのではないか。違う。キリストが私に神の義を与えてくださったのだ。神はお前を呪うのではないか。神はお前を罰を下すのではないか。違う。キリストによって私たちは神との平和を得てる。キリストは私たちの父となられ、私たちは子とされてる。お前はキリストを信じ生きるのか。そうだ。私はキリストを信じる。私に良くしてくださった。良くしてくださってる。このキリストを私は信じる。この方に固く立つのだ。罪から救われ、義とされ、神との平和にある。これを信じる。こうして私たちの信仰を固く立たせ、それは私たちの信仰がただ固く立たせられるというだけでなくて、それは私たちの日常の歩みをまたより確かなものに、固くする歩みへとなっていきます。私たち、今週は特に様々なご連絡をいただきました。私自身、心揺るがされるような、本当に少し心配になるような連絡をいろんなところからいただきました。受けました。私たちの日常、私たちの日々、そこには様々な戦いというものがある。この悪魔の策略というのは、ふっと目に見えない天からいきなり降ってくるものじゃなくて、具体的に私たちの日常の中で目に見えることとなって、また時に目に見えないこともあるけれども、様々な形で私たちに仕掛けられてくる。日常のその様々な出来事を通して、私たちの信仰の揺さぶりが、信仰が揺さぶられることが外から内から起きてくる。そして私たちの日常の歩みも少しおぼつかなくなってくる。時に自分の願う道が閉ざされたり、時に自分が望む答えから遠のけられたり、心を痛めるような様々な出来事、時には神を疑い、神を恨み、キリストへの信仰を持っていて何になるのだろうかと揺さぶられることがある。そして日々の歩みの中で自分のその歩みさえも揺さぶられることがある。心配や恐れで心がいっぱいになってしまって、体が弱るだけでなく、心は弱る。日常の様々な出来事、その背後に悪魔の策略によって、私たちの信仰の歩みが暗くなるだけでなく、日常の歩みさえも真っ暗になるような、そんな思えるような時もある。けれども、そこで神の武具は光を放っております。神の言葉が、私たちの信仰、私たちの日常の歩みの光となっています。キリストによって罪から救われ、キリストによって義とされ、キリストによって神との平和を得てる。キリストが私と共におられる。神に呪われ、神に見放されては私たちはいないのだ。キリストによって神は父となり、父なる神の良きご計画のうちに私たちは今歩んでるんだ。私たちの頭を上げれば、見上げるのは、そこに見えるのは希望の神だ。私たちは希望を見出しながら生きることができるんだ。このようにして、キリストによる真理、義、平和を確かにしながら生きることは、私たちの日常の歩み、普段の歩みをもより確かにしてくれるんです。今年に入って私は朝ごとに、今日の祈りという一冊の本、祈りの本です、これは。 今日の祈りという本を開きながら、まあ、短い聖書の言葉を読んで、そこに記されている短い祈りの言葉を読んで祈っています。皆さんの中にも今日の祈りご存知の方もいるかもしれない。1月17日阪神淡路大震災の日の朝の祈り。この本自体は震災前に出版されている非常に古いものです。ですからそこに何の意図もありません。ですが1月17日そこでこう祈られております。真理の主よ、私にとって謎となっていることがあります。それが私を大きくつまずかせようとしています。あなたの知恵は広大深遠です。今の自分の貧弱な議論によってあなたに突きかかるような己知らずの真似をすることがありませんように。おそらく世にある限り私たち人間にはわからないことがあり続けるはずです。そこで何よりもあなたを恐れるという第一の知恵に私たちを富ませてください。私たちにはわからないことがある。どうしてもわからない謎がある。生きていればそういうことがある。神がおられるならどうしてこのような災害が、事件が、出来事が。神を信じているのにどうして。わからないことがある。そこで信仰が揺るがされつまずきそうになる。だからこそ祈ろう。わからないからと神に突きかかるのではなくて、聖書が教えていること、分かっていること、それは神を恐れること、神を信じること、ここに立たせてくださいと祈ろう。わからないことに立つのではなくて、わかること、知らされていることに立とう。私たち教会に知らされていること、それはキリストによって罪から救われ、義とされ、神との平和を得ている。ここに立とう。神は私たちの父であり、私たちをその愛の御手の中で確かに導いてくださっている。これをここに立とう。神の武具を締め、つけ、履き、そしてキリストへの信仰に固く立つ。日ごとに私たちは神の武具を締め直し、付け直し、履き直してしっかりと身につけていきたいと、そのように思います。いろんな誘惑がある、いろんな戦いがある。直球もあれば時間をかけ、回り道をかけ、さまざまな信仰を転がそうとする、疑わせようとする戦いがある。私たちは日ごとにキリストによる救いを信じ、キリストによる義を信じ、キリストによる平和を信じ、父なる神を信じ、日ごとに歩みを強められながら、キリストへの信仰に固く立ち歩みたいと思います。新しい週間、しっかりと真理の帯を締め、義の胸当てをつけ、平和の福音の備えを履いて、固く立ち歩みたいと思います。お祈りをいたします。戦人なる主、戦われる神、私たちの父なる神様、私たちはあなたからの神の武具を確かにいただいております。どうかその一つ一つの武具をしっかり身につけて歩ませてください。キリストによる救いと義と平和を信じつつ、キリストへの信仰に固く立ちながら、新しい一週間の歩み、望みを抱き、しっかり歩ませてください。どうぞ、神からの力づけと、神からの平安と、神からの祝福が、お一人お一人にありますように。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。